不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
大家と藤沢でゴー。皆さんこんにちは。4月19日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 今月から始まりました新番組大家と藤沢でゴー。パーソナリティを務めます大家隆康です。よろしくお願いします。さあ一緒にね番組を盛り上げてくださるのはこの方です。
皆さんこんにちは、クレイン不動産流通の斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、
ちょっと親くん突然なんですけど。
突然、
はい、
何でしょう、
これね、思ったことがあって、
はい、
今私が FM 横浜さんの局で出演させていただいてるんですけども、
はい、
リスナーの皆さんにネーミングがあるんですよ。
え、
例えば
何ですかそれ。
トレセンっていう番組がありまして、それのリスナーさんのことをトレセナさんって言ったり、あとキスライっていう、キス&ライドというね、キスライという番組があるんですけど、それのリスナーさんたちをキスライダーさんって言ったり。
そんな呼び方もするんですか。
そうだから番組途中にキスライダーの皆さんはとか、トレセナーの皆さんはとかこう言えるんですよね。
あ、リスナーさんっていう言い方をアレンジして工夫して言ってるんですね。
そうだから大家と藤沢でゴーのリスナーさんにも何か名前をつけたいなと思うんです。
うわ、それ欲しい。
欲しいですよね。でせっかくなんでリスナーの皆さんに募集をかけて、ちょっとお力添えいただきながら決めていくのってどうですか。
あ、いいかもしれないです。
あ、ね、じゃあやりましょうよこれ。
そうですよね、
はい、よりこう皆さんと距離も縮めたいなというのもあるので、ぜひね、いいものどしどしこう送っていただきたいなと思うので、それ楽しみにしましょうよ。
え、何があるんだろう。今の全然出てこないや。
そう、だその中からも決めましょう。
あ、そうですね、いいですね、
は
い、
我々は一切考えずに、そういただいた中から決めていきましょうよ。
なるほど、はい、もうこれぜひね皆さんね、番組宛てにいろいろと、はい、ご意見、ね、どんな文言がいいか送っていただけたら嬉しいです、うん、はい。ということで大家と藤沢でゴーではですね、皆さんからのメッセージ募集しています。本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方はぜひ SNS の X にてハッシュタグは藤沢ゴーでどしどしポストしていただけたら嬉しいです。またメールやファックスも受け付けております。宛先は go@radioshounan.co.jp、 ファックス番号は0466-292121、0466-292121になります。
はい、皆様からのメッセージお待ちしております。
大家と藤沢でゴー。さあ、改めまして大家と藤沢でゴー。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大家隆康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめ、湘南藤沢での暮らしや不動産の売却をテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。はい、ということでね、放送は4月ということで、うん、新学期も始まって、うん、春真っ盛りですね社長。
そうですよね、もう皆さんやっぱ新しいこう世界へね進む方もいらっしゃってるんじゃないかなと思いますよね。
ね、
うん、
いやもう絶対社長 今の時期お忙しいでしょ。
絶対そうですね、やっぱ入れ替えの時期にはなってきますので、だいたい不動産のその割合でいうと賃貸の場合だとだいたい7割ぐらいがこの2、3、4月にこう動くと言われていますからね、
やっぱそうですよね、うん、新生活が始まる前からってことですよね、う
ん、始まりたてとかね、まあ、その辺がやっぱり皆さん移動の時期になってくるので、
はい、
だ結構ねこう不動産業者としてもなんかこう背中を押してあげるというか、新しい世界の、まあ、お家を提供するんですけども、でもちゃんとじゃあ一人暮らしの男の子だったらご飯どうすんのとかね、なんかそんな話もちゃんとお店も探しときなとか、自炊できんのみたいな、だったらスーパーここだよまで結構言ってしまうのでうちの会社は
そうなんですね、
そう家を、ね、提供しておしまいじゃなくてね、
わめちゃくちゃいい、うん、
楽しい時期でもありますよ、うんね、やっぱ春ってねこうなんか世界が変わる時期じゃないですか、
はいはい、
で例えばね自分がこれ好きだったんだということがなかなか認められない世界にいたとしても、次の世界行っちゃえば逆にそれ好きな人がたくさんいる世界だったりして、はい、自分の存在に関して共感してくれる人がたくさんいる、舞台が変わる時期というか、うんね、そういったところになると思うので、羽ばたいて一つ舞台を変えると、自分のいた世界ってこんなちっぽけだったんだ、こんな世界があるんだってなるんです、うん、だから最後はねもう地球一周というかね、そんぐらいになってくるんですけど、
そうですね、
そうだから世の中を見てつまらないという思うっていう判断できるっていうのは、世界一周初めて旅に出た人が言えるそのつまらないっていう発言なのかなと僕は思ってるんですけど、
この3月4月で、うん、ね、まあ、その転職もそうですけど、
はい、
いろんな環境変化がある方が多い、なんかでもね心が強くなる気がする、
うんね、
耐えられないもん環境の変化、うんうん、もう本当に
慣れるまでね、確かにね、そう刺激ですよね、だから刺激、
いやそうです ね、うん、ね次のステップへっていうことですもんね、
う
ん、
そうですよね、まあそんな春ですけどね、春といえば僕はお花見がやっぱ好きで、
あ社長お好きですか、
そうなんですよ、そう僕はね結構花を見ながらこうお団子を食べるというか、まさにあれなんですけども、
はい、
まあ、今でこそもう宴会ってなかなか難しくなってきているので、
まあ、そうですね、
そうピクニック的なのが楽しいなと思うんですけど、
はい、
毎回新林公園って皆さんご存知ですかね、
いいですね新林公園、
うん、すごい広いし、
はい
ね、こう自動販売機とかもあったりするので、はい、トイレとかも整ってますしね、
うん、
で池とかもあるし、水場もちょっと見れるっていうのがあるので、アスレチックとかあってね、あそこにちょっとお花見は何年連続からやっぱ行ってますね、
やっぱあれですか、斉藤家はもう例年新林公園が恒例って感じ、
そうかもしれないですね、お花見は藤沢といえば、まあ一回大場城址とかね行ったことあるんですけども、
はい、大場城址公園ね、やっぱ僕はそこを、
うん、あそうなんですね、
が名前出てきますね、
あ
まあ、ちっちゃい時よく行ってました、
ああ
ちっちゃい時 の子供会に入ってて、
はい、
毎年春は大場城址公園の遠足、
うん、
お母さん方と、うん、そう友達と行くっていうのが毎年の年間行事、恒例行事だったんで、
なるほど、
綺麗ですよね、まあ、新林公園ももちろんですけど、
うん、
そう
大場城址公園の方が大きいと思うんですよ、だからより迫力というかね広大さを感じれる場所でしょうね、はい、
そうですね、うん、ちょっとでもね今年、うん、やっぱその大量の桜を見る時の感動っていうのもありますけど、
はい、
僕ちょっと小さな感動あったんですよ、
何ですか、
はい、発見しちゃって、うん、藤沢本町駅近くに教習所があるじゃないですか、
うん、
で教習所の、うん脇に細い道があるんですね、
うんうんうん、
でそこを通っていくと住宅街に入っていく細い小道があるんですけど、
はい、
そこの出口ぐらいに河津桜が咲いてるんですけど、今年ねどれぐらいだったかな、2月末ぐらいとか、もう早々に河津桜の品種って早めに咲くじゃないですか、
あそうなんですね、
だから今年初の桜を見かけた時の感動ってしっとりしちゃうなって、
ね、なんか目立ちますしね、こ
う
ピンクでね綺麗な色でこう出てますからね、
しかもなんならもう散り始めてたんですよ、その河津桜が。
2月で。
そう。
へえ。
だから桜舞い散る中にみたいな感じの、
あ、ちょうどね、
気持ちになって。
なるほど、
はい、
そうだからなんか冬からねこう春になるんだってい う, こう気持ちの浮きがありますよね。
そうなんですよね、うん、なんか
浮き足立つみたいな感じありますよね。
浮き足立つ、
はい、なんか浮き足立ってたんですよ多分大谷くんは。
目力がすごいじゃないですか先生。浮き足立ってたのかな、うん、大丈夫かな。
浮き足立ってたんですよ、
ずっとふわふわして。なんか人生ずっとふわふわしてるみたいな、
ね、いやいやそんなことないですよ
感じですけど。そうね、はい、やっぱ春ってねいいですよね、うんうん、そう、それこそ僕なんかこの時期は、はい、まあ、ありがたいことにレギュラー番組も、ね、うん、4月からまた、スタートさせていただいてますけど、
はい、
収録のこの3月はもう首かどうかの首とかって言い方も違うかもしれないけど、まあまあ
ね、延長するのかしないのかとかね、
そう本当に契約が続行なのか
更新してるのかね、
そう、うん、終わっちゃうのかみたいなのは毎年この時期にちょっと感じるんですよ。
なるほどね。
そう、僕の春の、
はいはいはい、
怯えるテーマだから。でもね今回、はい、このラジオが決まりましたと、
はいはいはい、
でラジオも最初、はい、スケジュールをねいろいろ決めてて、はい、何曜日にしようかって社長と話していたじゃないですか、
はい、
でその時に、うん、僕のこの4月以降の状況で被りたくないって、やっぱりいろんなやっぱね僕の事務所 の, 事情もありますし、
はい、
どうなんですかね新年度みたいなのマネージャーさんに聞いてたんですけど、うんうんうん、そこも教えてくれなくて、
はい、
だとしたらもう金曜日っていうのがその TVK の番組が月曜日から木曜日のお昼の番組なの で,
そうですよ、ね、うん、
金曜日安排だなと思って、
うんうんうん、ね、
で社長に言ったらね、うん、ちょうどよかったっていうね。
ね、そうですよね。だからあんまりこう結局分かってないってことですもんね、マネージャーさんにちょっとお伺いを立てたけども、
分からなかったから、
分からなかったって、ね、
もうじゃあその、ね、番組の放送以外の曜日、
はい、
金曜日しかないじゃんってなって。
そうですよね。
そしたらありがたいことにいろんな兼ね合いで放送スケジュール的にレディオ湘南さんも金曜日大丈夫ですよっていう、そう声が
言ってくださったからね。
そうなんです。
だから金曜日にした意味があったなってなったらいいですけどね。
そうですね、
うん、
だ金曜日、まあほらやっぱランチの話もそうですけど、うん、花金って言葉もあって、
はいはいはい、
やっぱね夜のねこう、うん、居酒屋さんだったり、まあ、素敵なレストランも藤沢市内にはありますし、うん、なんかそういう話題も話していけるんじゃないですか、
うん、ね、そう、だいたいだからこう金曜日ってランチお休みにしてるところが少ないかなってね、ちょっと勝手に大谷くんと僕で考えたんですよね。
そうですね、
うん、なんか月曜日と火曜日だとランチお休みしてるとこもあったりして、
うん、
一番金曜日がいいんじゃないかなみたいなね、それを金曜日選んだ理由の一つでもありますよね。
そうですね、うん、だから金曜日ネタでもいろいろとできそうな気がしております、
はい、
まだまだもうちょっとこれぐらいにしとかないとまたまたね喋り始めちゃうから、
はい、
そうということなんですが、まあ、今回もこの辺でちょっとまた曲を流したいんですけども、
はい、
引き続きねちょっと収録のタイミングでリスナーさんからのメッセージをちょっと紹介がっていうのは難しいので、今日に関しては僕が曲をチョイスしてきました。
なんだろう、何するんですか、
はい、僕ねやっぱりこの曲を流したいってもうね、うん、結構前からイメージしたんですけど、
はい
はい、岡本真代さんのトゥモローって、まあ、ご存知ですよね皆さんね。
愚問ですよ
もう本当にね、
はい、
僕がね、うん、初めて、
はい、
ちっちゃい時にカラオケで歌った曲でもあるんです。
え、そうなんですね。
やっぱね母親がよく聞いてたんですけど、
はい、
母親カーペンターズと岡本真代さんが好きで、
うんうん、あ、いいですね。
しょっちゅう聞いてて覚えちゃったんですよね。
そ
うというのもなんか結構春あたりな記憶もあるんですよ僕の中での話になっちゃうんですけど、
うんうんうん、
岡本真代さんのトゥモローがね、またその春と言ったらまた違くなっちゃうかもしれないですけど、
いやそんなことないじゃないですか、春っぽくないですかね、トゥモローって
なんか勇気づけられるじゃないですか、
明日ですよね、
ね、うん、だからちょっとこんなね、うん、新年度始まったこの時期に聞きたいなと思って、
うん、いやいいチョイスだと思います。
自分を勇気つけようって意味でも
元気で出ますよね、
はい
はい、
ちょっとぜひ皆さんにも聞いていただけたらなと思います。それでは聞いてください、岡本真代さんでトゥモロー。 谷と藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO! お送りしております。さあ、藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、社長直伝不動産の売却あれこれ、ということでここからは湘南藤沢の住まい暮らしに注目しながら、斉藤社長に不動産の売却についてのお話を分かりやすく教えていただこうと思います。さあ、先週初回のテーマ、家を売る時の査定って何するのでしたね、社長。
そうでしたね、
はい、はい、いい悪いを見つけてね、うん、対策を準備すること、
はい、
ということを ね教えていただきました、
はいはい、
今回また違う角度で、はい、お話ししていただきたいと思います。今回のテーマ、はい、社長お願いします。
はい、売却時の見学対応、まだ住んでる家だとどうするのっていうテーマになりますね。
そうですよね。
そう、要はね、賃貸物件を見学するときって前の方が住んでるところを見に行くっていうケースはないんですよ。
はい、
ね、なんですけど、売却売買する場合はいわゆる持ち主さんが住んでるときに、うん、もう室内の状態をお見せするケースもあったりしますので。
あるんですね、
はい、
ちょっと自分のことだったらって考えたらすごい今恥ずかしい気持ちに
皆さんなりますよね
なりますけど、
うん、やっぱりね、自分の飾ってるものとかも見られてしまいますしね。
そうですよね、うん、それって、うん、まあ、なんかいろいろ今想像してみたんですけど、例えば、
はい、
普段食事するキッチンだったりダイニングの空間もちろんですけど、うんうん、
はい、
普通に部屋とかベッドがある、うんね、子供部屋とか、そうそう、まあ、寝室だったりとか、はい、またまたクローゼットとか、うん、そういう細かい部分とかまで見るってことですか。
そうですね、やっぱりですね、基本的にタンスとかそういう引き出しは開けたりはしないんですけども、
はい、
ただやっぱりキッチンの収納とか、あと元々ある寝室にある収納とかに関しては、
はいはい、
要は残していくものなので、それをどのぐらいの広さかな、どのぐらいの深さかなっていうのを見てもらうっていうケースもあります。あの、そこはどうぞ開けてくださいっていう形でお見せすることもできますし、
実際にそういうパターンもじゃあ、 あるってことですね、
うん、そうですね、リビングにあるね、あの掃除機とかクイックルワイパーが入ってる収納とかね、
はい、
そういったのも開けたりもしますし、
う
ん、ね、キッチン開けて引き出し開けたらポン酢があったら、ポン酢好きなんだなっていうのがね、分かってしまいますし
本当に
そう、
趣味趣向が、
ね、
少しバレてしまう、
うん、それはね確かにあります
なるほど、そっか。じゃあ本当にそのね、住んでる場合のポイントっていうのもいろいろあると思うんですけど、うん、
はい、
まあ、ちょっと整理しまして、うん、その売却時の見学、うん、
はい、
まずそう、空室、
はい、
まあ、よく聞く空室の場合とかのポイントってあったりするんですか。
う
ん、
そうですね、これまあ売る側の方がどうすべきかっていう話なんですけど、まあ、基本的にまず空室の場合は伝えることができないですよね、要は住んでないから、
はい、
でその代わりすっきりして広くはなってるはずなんですよ、うん、荷物とかもなくて、
はい、
だから、ね、あのちゃんと掃除をしておくっていうのは結構一つ大切になると思います。
あ、
なるべく広く見せるように、
はい、
うん、ちょっと整えておくっていうのは大切になりますよね。
そういうことですね、
うん、
まあ、そっか、だから空室になってからどれぐらいの期間経ってるかっていうのも、
うん、そう、埃だらけだったり、ね、そう、そうなんですよね。
なるほど、
うん、であとはだからね、まあ、どうしても何か伝えたいこと、ここの収納が本当便利ですとか、
はい、
そういうのがあったとしたらメモをちょっとこう書いてペタッと貼っておくと皆さん見逃さずに見てくれるかもしれないですよね。
そっか、もともと住んでた家主さんがいるってわけじゃないですもんね。
そうですよね、うん、
あ
とね、空室の場合ですと買う方がゆっくり見れるんですよ。
はい、
やっぱり居住中だとちょっと気を使うじゃないですか、どうしても。
そうですね、
うん、空室の場合、例えばね、スリッパをじゃあ設置しておくとか、あの見学ありがとうございますぐらいちょっとねメモかなんか貼っといたら、はい、あ、ちょっとほっこりしません？
確かに、
うん、
何もないよりかは。
そうですよね、
ね、本当に人の書いた手書きのメモとか。
そうそうそう、
でもあるとすごいね、
うん、だから玄関のところとかにこの物件のいいところ悪いところぐらいはメモを貼っておくと意外と受けがいいかもしれない。 結構私たち実はやったりします。それ
なるほど、
はい、
それ大事ですね結構、うん、
売り主さんからの一言ですという形で、
またリアルな声ですもんね、
う
ん、
そうなんですよ、
はい、これはまた逆で、うん、居住中住んでる場合のポイントっていうのは、
はい、住んでる場合は伝えることができるわけなんで、
はい、
あのいろいろ質問された時の想定を準備しておくといいと思います。
はいはいはい、
例えば購入で見に来た方でね、お子様がいらっしゃるようだったら多分通学とかどうするんだろうなって気になると思うんで、ここは登校班があってあそこであの辺りで集合してきますよとか、うん、マンションだったら大体何時にあそこにみんな合流していきますよって、何年生がどんぐらいいてみたいな話をするとよりこの物件の価値は上がりますよね。あとはあの近くにあるスーパーがあって、ここは本当野菜が安くて、ね、新鮮でとか、8時閉店だから6時15分になると割引シールが貼られますよみたいなね、うん、なんかそんな話も伝えられることができたらポジティブな判断をしてくれるようになると思うので、
はい、
うん、いいと思うんですけど、これって結構急に言われると多分すぐ準備できなくて、ああれ言っときゃよかったってなりがちなので、
あーそっか、
結構ね準備しておくといいと思う。であとは事前にね、不動産屋さんに聞かれる想定する質問というのを想定しておいた方がいいと思います。
不動産屋さんに、
うん、と一緒に、これあの買う方があの何を聞いてくるかなとか、
はいはい、
例えばよく質問されるのが、なんでこの物件売るんですかっていう質問結構入ってきたりするんです、それ考えてなんか、まあ、細かく言う必要はないケースもあると思うので、だからちゃんとこう聞かれたらこう返すっていうのを事前に売却を担当する不動産屋さんと決めておく必要があります。
そっか、ちょっと盲点でした。やっぱりその、うん、家の中の状態っていうのを気にするだけじゃなくて、はい、その生活環境においてそこに住んだ場合どうなるのかっていうところまで意識するっていうところですよね、はい、そうですね。
であとはですね、その居住中物件でたまにあるのが、ちょっとここの収納を開けないでくださいとか、はい、ここはちょっと娘の部屋なんでちょっとここ勘弁してくださいみたいなのがあったりするんですけど、
はい、
僕はそれなるべく避けてほしいな派なんですよ。買う方って基本的には何百万何千万円のものを買いに来てるわけなので、
はい、
やっぱこう見れないとちょっと不完全燃焼が起きてしまうんですよね。
あ、
何か悪いものがあるのかとか、ネガティブに捉えてしまう、
難しい、ちょっとしたところでそういう印象が残ってしまいますよね。
でもね、こう見せたくない方はこう、なんだ、例えば散らかってしまってるとかそういうのがあったとしても、お客さんってもうそこって見てないんですよ、
はい、
だって荷物ってなくなるじゃないですか。
まあそうですね、片してしまえばすっきりと、
今例えばねぐしゃーってなってたとしても、はい、あの全然そこ気にならない部分なので、うん、そこはもう勇気を出して、ちょっと散らかっててすいませんみたいな感じで言えばいいと、
うん、
あの減点を見せないよりも減点は少ないと思います。
なるほど、これ空室の場合と居住中と全然また見方違いますけど、
うん、
でもなんか生活がイメージしやすそうですね。
そうですね、
住んでいる時に見学に行けると、
あ、確かにね、家具とか置いてあると実際こんなもんかってなると思うんで、うん、あ、それはいいと思います。
あと藤沢で言うとやっぱり海に憧れる方がね、
うん、
あの例えば住宅を買いたいって時に、
はい、
生活している様子を見ると、
はい、
あ、こんな暮らし方があるんだって、
うんうんうん、
海の近くでの暮らしを知らない方にとっては、
はい、
そこでイメージがぐんとしやすくなりそうですもん ね。
そうですよね、
うん、
外にねシャワーがあったりしてね、あの海が近いからこそゆえのね、
はい、
あれも設備ですからね。
いやでも本当にね、やっぱ住むってなったら、うん、やっぱ長くねそこの家でね、家族と共に暮らしたりとか、
はいはい、
ね、人生をね謳歌したいっていうところもあると思いますので、
はい
はい、そういった方法もあるっていう、うん、今回また勉強になりました、
はい
はい、こういったなかなか普段考えることのない不動産の売却のお話、うん、来週もまたさまざまな角度から社長に聞いていこうと思います。社長直伝不動産の売却あれこれでした。
宅地や戸建て、マンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では、売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、 どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状、ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
さあ、番組もあっという間にこの時間になってしまいましたが、なんか第3回の今回もね、いろいろこれ喋ってないなってものが結構あるから、これもうね、5月に回す話題もね、ちょっとありそうな気がします。
そうです
ね、現段階で。まあ、それと合わせまして本当に興味深い、あの奥深いね、あの不動産の売却のお話もありました。また来週もね、それは楽しみにしたいと思います。
はい、
はい、ランチのお時間、皆さんね、ながらでいいので、ぜひ大家と藤沢で GO、 来週も聞いてくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、皆さん、あとね、あのリスナーさんのネーミングのね、応募もお待ちしておりますので、忘れないでよろしくお願いします。
ね、それ忘れてた、
忘れてたでしょ、今
忘れてたわ。そうだ
よ、だと思ったんですよ、だと思ったので、はい、
ちょっとセンスある、ね、はい、ものをいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
はい、
ということで、大家と藤沢で GO、 お相手は大家高安と
クレイン不動産斉藤剛でした。皆さん、素敵なランチタイムを。
また来週です。